神の律法は廃されたのか。話、池宮城義弘。
はい、今日のテーマは神の律法は廃されたのかというテーマです。まあ、副題として律法の役割とは何なんだろうかということで、ちょっと皆様と考えてみたいと思います。まあ、おそらくこのテーマに関しては何度もですね、繰り返し学んでいることで復習になることなのかもしれませんが、ある方々にとってはまあ、いろんな考え方を持っておられる方がいましてですね、そういう人たちにとっては非常に、良い学びになるのかなと思いまして、扱ってみたいと思います。まず最初にですね、この神の律法ということに関して、このことに関して、少なくとも2つの考え方があるんですね。まず、その神の律法は不変であるという立場を取る方がいます。まず第一に。もう変わらないと。これは永遠に続くものであるという考え方を持っている人たちです。さらに、もう一つの考え方というのは、律法は十字架で廃されたという立場を取る方々です。まあ、大まかにこういう二つの考え方があります。そして一番のですね、神の律法は不変であるという立場を取る人たちが大体使う聖句というのはこういう聖句です。マタイによる福音書5章の17節から読みたいと思いますけども、私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びゆくまでは、律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。こういう聖句を使います。それに対して2番目のですね、律法は十字架で廃されたんだという立場を取る方々の使う聖句は、まあ、いろいろあると思いますけども、2つだけ挙げてみましたが、エペソ2章の15節、このように書かれています。数々の規定からなっている戒めの律法を破棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、と書いてあります。もう一つは、コロサエ2章の14節で、神は私たちを責めて不利に陥える証書をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。こういう聖句を読んでですね、あ、もう律法は廃されたんだなというふうに受け取るわけですね。まあ、そういう考え方が、まあ、あるということなんですが、私がこの学んでいる限りにおいてですね、この律法というものにはですね、4種類あるということを聞いています。それを少し見てみたいと思いますが、ですね、律法には4種類あるんだっていうんですね。まず、この4種類のうちの2つはですね、どの時代のどの人にも当てはまる律法で、永遠不変の律法であるということです。そしてその後の2つはですね、無効になった律法であります。一番のどの時代どの人にも当てはまる律法で永遠不変の律法というのはどういうものかというと、まず1つ目、ありがとうございます、道徳律と言われていて、モーセに与えられた十戒、あの十戒の石の板に神様の指でこう書かれた、あの十戒、道徳律ですね。これがその一つだと言われています。もう一つが、食物律、あるいは健康律。この、どういうものを食べて、どういうものを、どういう生き方をすれば健康になれるかということが聖書には書かれています。それも、どの時代のどの人にも当てはまり、永遠不変の律法であると言われているようです。で、その、どこにこういうことが書かれているかというと、まあ、一番の道徳律に関しましては、出エジプト記20章と申命記5章に出てきますね。そしてこの食事、あるいは健康に関することはどこに書かれているかと言いますと、創世記1章、レビ記11章、20章、25章、それから申命記14章などに出てきます。それから、これが永遠にこう存続するものだと考えられている 立法であります。そして無効になった立法というものもあると理解しています。その一つが犠牲制度の立法ですね。これをよく霊典律と呼んでいます。それはどこに出てくるかと言いますと、出エジプト記25章から31章にかけて出てきます。この犠牲制度、幕屋制度と言ってもいいでしょうかね。そういう立法がありました。そしてもう一つ、国家の立法、あるいは民法と言ってもいいんでしょうかね。その国だけに当てはまる法律です。ですからイスラエルだけに適用されるべき法律というものがありました。で、この4種類が、立法というときにはこの4種類があったということを私たちは覚えていないといけないと思います。そしてその4種類のうちの2つは永遠に不滅であるということ、そしてと同時に無効になった戒め立法もあるんだということですね。そのことを私たちは覚えておきたいなと思います。しかし、まあ、こういうふうに言うとですね、神の立法という言葉を使うと、よく立法主義というふうに取られてしまいますが、そうではありません。もし立法主義というのであれば、私が何々をしたから神様は救ってくださる。例えば自分は教会に行ってるから神様は私を救ってくれるんだ。これは自分の義に頼っていることになりますから、これは立法主義です。ですけども、先ほどの教科の学びでもありましたけれども、私たちは汚れているけれども、キリストのその義、功績によって、その恵みによって私たちはそれを信じることによって救われるんだという立場を取ってですね、なおかつ喜んで善を行う人、これはですね、立法主義ではありません。神の立法を喜んで守ってですね、正しく適応している人を立法主義とは言わないですよね。この聖句見てみたいと思いますが、創世記15章6節、アブラハムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められたと書いてあって、私たちが救われるのは信仰によってであります。何々したから救われる。ね、立法の何をしっかり守ってるから救われますということではなくて、むしろ我々は汚れているけれども、私たちを救ってくださるお方がいるということを信じてですね。そしてそのお方の力をいただいて心が変えられていくというのがおそらく信仰生活だと思うんですね。しかしそれをなかなか経験していない、クリスチャンと言いながら。つまり形だけであるということなんですけども。これは自分の心に問うてですね、大いに反省しなければいけないところなんですけれども。我々はその信じて変えられることをですね、清められることを、望まなければいけないですね。中には信じてれば OK ということで変わろうとしない人もいますが、これも立法主義的な考え方ですね。つまり変わる必要がないと勝手に自分で決めるわけですから、自分の考えに頼っています。立法主義的です。もう一つの聖句、ガラテヤ2章の16節、ここにもはっきり書かれていますが、人の義とされるのは立法の行いによるのではなく、ただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて、私たちもキリストイエスを信じたのである。それは立法の行いによるのではなく、キリストイエスを信仰によって義とされるためである。なぜなら立法の行いによっては誰一人義とされることがないからである。その通りですよね。もしこれを否定するという人がいればですね、それはやはり立法主義と言わざるを得ないかもしれません。でも私たちが行い、何か良い行いをするのは、そのことによって救われようとするからではないということですね。むしろ逆です。我々を変えてくださったイエス様の力、恵みによって良いことが出てくるということです。まあ、こういうことを話していると、必ずいろんな疑問や質問みたいなものが出てきますよね。そして私もこの別の教会の方々との交わりの中で、その方々というのは、私は、永遠に不変の道徳律、立法があると同時に、 廃された立法があるという立場をとっています。ですけれども、もう立法は廃された。もう一律にですね、立法は廃されたんだと理解している人たちと、まあ、話をしたりすることがあるんですが、その人たちの中から、いくつか、ほら、こう、聖書にはこう書いてあるじゃないですか、と言ってですね、まあ、立法が廃されたことを説明してくれるんですね。その中のいくつかを今日ちょっと皆さんにご紹介してみたいと思うんですが、はい。マタイによる福音書5章17節からの聖句になりますけれども、ここにこう書いてあります。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。全くその通りだと思うんですが、この後に続く言葉をこう取り上げてですね、私たちにこう僕にですね、指摘しておられたんですが、こういうふうに、な、聖句が続きます。25章の21節から、昔の人々に殺すな。殺す者は裁判を受けねばならない。と言われていたことはあなた方の聞いているところである。この殺すなという言葉はですね、出エジプト記20章に出てくる言葉で、つまり、実戒の中に出てくる第6条の言葉なんですね。ここには、その第6条が盛られているというわけです。次に、5章の23節に、だから祭壇に供え物を捧げようとする場合、ここにはですね、この祭壇に捧げ物をするというのは十戒の一部分ではありません。これ申命記に出てくる言葉ですけれども、これは零点律ですね。その中に含まれている律法であります。27節には、姦淫するな。と言われていたことはあなた方の聞いているところである。これは出エジプト記のまた20章に出てくる十戒の中の第7条であるというわけです。そして、31節。また妻を出す者は離縁状を渡せと言われている。これは申命記に出てくる言葉で、この十戒の一部ではないっていうんですね。そしてもう一つ挙げられていますが、38節に目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。これも十戒の一部ではないわけですね。まあ確かにその通りです。で、これらの聖句を用いてですね、こんなふうに言うんです。キリストは十戒とその他の律法、つまり零点律のことを言ってるんですけども、と区別していない。この中でなぜならば十戒も零点律も同じように使ってるっていうんですね。むしろここでは区別せずに一緒に使っている。したがって両者を別に扱うべきではない。つまり道徳律と霊典律、あとは他の何かの法律、律法というふうにして分けて考えるべきではないんじゃないですかっていうんです。律法という時には律法全体を指しているんだという考え方だと思いますね。で、それでここには織り交ぜて実会に出てくる道徳律とそうではない霊典律の言葉が交互と言いますかね、一緒に出てくる。つまりイエス様は分け隔てしてないんだと、同じものとして見て扱ってるんだよというふうにまあ説明するわけです。しかしこれはありがとうございます。ここはですね、じっくりこのマタイによる福音書の5章をですね、ゆっくり読むと分かることなんです。前後関係を見ながら何を言おうとしているか。ここの中心テーマはですね、ここに今出ています。マタイ5章の20節。私は言っておく。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。これが中心テーマです。律法学者やパリサイ人の義というのはどういうものかというと、ちょうどいい具合に今日、教科の中で出てきましたけれども、自分よがりな、一人よがれなって言いましょうか。自分は、あれもしてる、これもしてる、言われた通り守ってるからって言って満足してですね、何も正されるものはないと思ってるようなこと。これを義と言ってるんですね。表面的に、人の目から見て、何もこう間違ったことをしてるように見えない場合、これを義と、パリサイ人たちは言ってたわけです。そしてその義を見せびらかして、逆に、これ見せびらかしていること自体問題だと思いますけど、見せびらかしてですね、私はこれだけ清いんだみたいなことをしていた人が多かったわけです。 そのことを指してパリサイ人の義と言ってるんですよね。それに勝る義でなければいけないよ。人間はみんなそういう調子です。ある部分はできてるから、なんかこう、なんて言いましょうか。人に誇ってしまったりしますけれども、ある部分を見たらめちゃくちゃであるわけですよね。足りないところだらけです。言ってみれば。で、全体的にまとめてみれば、やはり罪人なんですね。義は一つもそこにはない。てか、勝る義を持ってないと天国に入れないって言うんです。結論的に言うと、自分の義ではなくして、イエス・キリストの完全な服従、父にある神様に対して完全な服従を表した地上生活と、そして流された地、この功績に頼る以外には天国に入ることできないんですよと、ここで教えてるわけですね。だから、何もこれはこの実戒と霊典律、これはですね、別々のものとして扱うべきではありませんよという説明ではないんです。ここで言いたいのは、そういうふうに言ってるけども、もっと内面的に、もっと霊的に、もっと深く考えて、この実戒を、この律法をですね、捉えないといけないよとイエス様は教えていたわけですね。で、そういう箇所です、そこは。ですから、このことによってですね、律法、つまり永遠に続く律法と廃されたものがあるという、この考え方をですね、否定することはできないと思います。ヘブル書の10章の8節をちょっと見てみましょう。ここにですね、はっきり書かれています。ここで初めに、あなたは生贄と捧げ物と燔祭と、財祭と、すなわち律法に従って捧げられるものを望まれず、好まれもしなかった。とあり、次に、見よ、私は身旨を行うために参りました。とある。すなわち彼は、後のものを立てるために、初めのものを廃止されたのである。つまりですね、後のものを立てるというのは、イエス様ご自身ですよね。イエス様ご自身が、いわゆるその、犠牲の子羊として十字架にかかりました。ね、そのイエス様が、来たので、その前に表されていた、その犠牲制度。生贄や捧げ物、こういったものはもういらなくなった、廃されたんですよとここで説明されています。ということは、聖書の中でやはり廃された律法と永遠に続く律法とがあるということが、ここだけでもわかると思います。生贄と捧げ物と燔祭と財祭、これは霊典律のことですね。しかし、律法を変えることができないので、イエス様は、罪のために十字架で死なれたんです。永遠に続く律法だからこそ、犠牲を捧げる必要があったんですね。本物の地で。偽物の動物の地ではなくてですね。それが実現されたわけです。10章10節、ヘブル書10の10ですね。この身旨に基づき、ただ一度、イエス・キリストの体が捧げられたことによって、私たちは清められたのである。これだけが、この功績だけがですね、私たちを救うことのできるものであります。それからですね、またこういうことも扱っています。マタイによる福音書22章36節ですね。その中で、律法学者がこういうふうに質問しているわけです。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですかと尋ねています。それに対して、イエス様はどのようにお答えになったんだろうか。実戒を単独に取り上げてですね、そこで紹介しているんでしょうか。どうなんでしょうかというわけです。で、実際見てみたいと思いますが、このように書かれています。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。このようにイエス様お答えになっているんですね。もしここにですね、実戒の何かしらの項目がここに出てくるんであれば、道徳律というんですね、もの。 これをですね、大切なもので永遠に続くものとして認めることができるけれども、ここではそんなことは言ってないっていうんです。一番大切なのは神を愛せよ。二番目も同様で隣人を愛せよ。とここで言ってるのであって、これが一番大事だと言ってるんだから、道徳律ではないんじゃないのと、こうおっしゃるわけです。まあこういう質問といいますか、そういう提示をしてくるわけですね。まあこれに関しては、まあ直接ですね、ちょっと証の文を引用させていただきたいと思いますが、こういうふうに説明されています。このことに関しては。十戒の初めの四つは、心を尽くして主なるあなたの神を愛せよという一つの大きな戒めに要約される。あとの六つは、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというもう一つの戒めに含まれる。これらの戒めは二つとも愛の原則の表現である。第二の戒めを破りながら、第一の戒めを守ることはできないし、また第一の戒めを破りながら、第二の戒めを守ることもできない。神が心の王座に正当な座を占められるときに、正当な場所が我々の隣人に与えられる。我々は自分自身を同じように神を愛するようになる。まあそうですね。我々は自分自身と同じように神を愛するようになる。こうして神を最高に愛するときにのみ、隣人を公平に愛することができるのである。こう説明しています。ですから、まあ、ある方々が言うようにですね、一番大事なのは神を愛し人を愛することであって、実戒ではないですよ、ということではなくして、これはそもそも要約なんですね。実戒の要約、さらに、なんて言いましょうか、このポイントをついてですね、神を愛するということと人を愛するということ、これが一番大事な基本的な基礎的なことなんですよと、新約において十戒のことを紹介したんです。他にもいろいろありますが、各時代の希望の中に、すべての戒めは神と人とに対する愛に要約されているので、一つの戒めを破れば、この原則を犯すことになる。こうしてキリストは聴衆に神の律法はあるものは非常に重要であるがあるものはそれほど重要ではないから無視しても差し支えないといったような多くの別々な戒めではないということをお教えになった。主は初めの4つと後の6つの戒めを聖なる全体として示し神への愛は神のすべての戒めに従うことによって示されることをお教えになっている。これは、十戒に関して、言っていることなんですが、ここでも最初の4つとそして後の6つという形で区切ってですね、それをですね、これが聖書の全体であることをこう示したということですね。そしてこの中でもう一つ強調されていたのはその律法十戒の中のすべての戒めに守るということが必要だということを訴えています。そのことによって神様を愛していることを表すことになると言ってるんですね。ここも重要な点だと思います。もう一つ、人類の曙の方から読みたいと思いますが、律法はこの時、ヘブル人だけのために語られたのではなかった。ある方々は、この十戒というのはモーセに与えられた、イスラエルのために与えられたものであって我々とは全く関係がないという方々もいます。しかしここではヘブル人のためにだけに語られたのではないと書いてあります。神は彼らに栄誉を与えてご自分の律法の守護者また遵守者とされたがそれは全世界のための聖なる委託として保持すべきものであった。そのヘブル人に与えられた理由はですね彼らを通して全世界にこの律法が広まること、その教えのもとで統治されることを願っているものだったわけです。全世界のためだったって、むしろ。実戒は全人類に適用されるのであって、すべての人の教えと統治のために与えられたのである。実戒は短くて簡潔で権威があって、 神と人とに対する人間の義務を網羅し、その全部は愛という根本的な原則に基づいている。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。十戒の中には、この原則が詳しく定められ、人間の状態と環境に適合されている。このように説明されています。そうですね。もう一つ、これはですね、追加的に入れたんですが、こういう言葉がありました。シナイから律法を宣言された方、そしてモーセに霊典律の戒めをお与えになった方は、山の上の山上の水訓のことですね。山の上で説教をされたお方と同じである。律法と預言者の基礎として、彼が宣言された神への愛という大原則は、彼がモーセを通してヘブル人に語られたものの反復に過ぎなかった。イスラエルよ聞け。我々の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛さなければならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。両時代を通じて、新約も旧約もってことですよね。教師は同じである。神の要求されることは同じである。神の統治の原則は同じである。なぜなら、変化とか回転の影とかいうものはないお方から全てのものが出ているからである。ヤコブ書1章17節ですね。他にもまた指摘することがあってですね、ローマ書なんですが、ローマ書6章から見ますと、しかし今は私たちをつないでいたものに対して死んだので、私たちは律法から解放され、その結果古い文字にではなく新しい霊によって仕えているのである。ここに律法から解放されと書いてある。7節も読んでみましょう。それでは、私たちは何と言おうか、律法は罪なのか、断じてそうではない。しかし律法によらなければ、私は罪を知らなかったであろう。すなわち、もし律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りになるものを知らなかったであろう。ちょっと先ほどと似てるんですけども、ここにですね、律法から解放されということをこう言ってるパウロがですね、続けて言ってることは、十戒の第十条を取り上げてるっていうんですね。むさぼるな。つまり、この十戒がから解放されたんだと言うんです。こういう聖句を持ってきてですね。さて、皆さんはこれをどのように説明されますかね。確かに書いてあります。そうですね。律法から解放されとは書いています。ですから、こういう場合、この律法とは何なのか、そして私たちをつないでいたものとは何なのか、こういったものをですね、考えながら、探っていく必要があります。ですけども、そんなに難しいことではないです。この章、ローマ章、7章全体をですね、この箇所をじっくり読めばわかることです。続けてですね、ちょっと見てみたいんですけども、この後の方に、こういうことをパウロは言っています。私のうちに、すなわち私の肉のうちには、善なるものが宿っていないことを私は知っている。パウロはですね、もともとはそうじゃなかったんですよ。後でちょっと引用文が出てくるかと思いますけども、もともとは、自分は、律法すべて行っている、立派な人間だと思ってたんです。だけど、この時点ではですね、彼はその神の律法を見て深くこれを学び始めたときに、私のうちには、肉のうちには善なるものが宿っていない。それを確信したんです。なぜなら善をしようとする意志は自分にはあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲しないことをしているとすれば、 それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪であるというふうに言ってるんですね。さらに続けて見ていきますと、こうも書いてあります。21節、そこで善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は肉なる人としては神の律法を喜んでいるが、内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、ここに律法という言葉が出てきましたよ。別の律法、つまり道徳律ではない律法があるって言うんです。私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則です。罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。パウロの中に、人間の中にですね、別の律法があるって言うんです。それは罪の律法だって言うんですね。ここをですね、じっくり読むと、先ほどローマ書7章で、律法から解放されたっていう言葉は、どこに当たるかというと、これです。別の律法があって、それは罪の法則、律法であるというところですね。これから解放されたんです、パウロは。そして、以前、私をつないでいたもの、律法主義です。そして、見せかけの義ですよね。パリサイ的な。そういったものから、そういったものでがんじがらめになっていたんですが、それから解放された。罪の法則から、罪の律法から解放されたと言ってるんです。そこで、パウロはこんな風に言っています。7章24節で、私はなんという惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。もうこの自分の状態を見たときに、もう望みがないんです。なぜならば自分のうちに善が一つもないから。出てくるものが全部悪だから、もうどうしようもない。ここで行き詰まっちゃったんです、パウロは。これが人間の状態。本当に真剣に自分のを見つめたらこうなるわけです。だけど、幸いなことに、7章25節で、私たちの主イエス・キリストによってって書いてある。神は感謝すべきかなと、喜んでます。これは短い文章ですけども、ここにはどういうことが、意味が込められているかというと、自分には善なるものが一つもないんだけども、イエス様が私の代わりに死んでくださったおかげで、イエス・キリストが打ち立てた義、あるいは、功績、これを信じることによって自分は救われるということを見出したんです。福音を見つけたんです。本物の福音を。自分で頑張って何でもやっていって実家を守れば救われると思っていたパウロがですね、そうではなくて、信仰にあってキリストを認めて受け入れたならば、そのイエス様の義を見て、そしてイエス様の功績によって人は救われていくんだということを理解したんです。だから感謝しますと言ってるんですね。このようにして、私自身は心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。だから皆さん、律法という言葉が書いてあるからといって、それが道徳律なのか、霊典律なのか、あるいは罪の法則なのか、こういったものを考えてみないといけないということです。その言葉それだけでですね、聖句を判断しては間違ってしまう場合があります。もう少しですね、このパウロのことを少しもうちょっと深く考えてみたいと思いまして、この引用文を一つ挙げました。パウロはですね、律法の上では、先ほどちょっと触れましたけども、外面上の行為を考える限りにおいては、自分は落ち度のないものであると言っています。しかし、彼が律法の霊的性質を理解したとき、聖なる鏡を覗き込んだとき、彼は罪人である自分を見た。道徳律をじっくり見たらですね、自分は罪人だったっていうんです。 人間の標準で判断すれば彼は罪を犯してはいなかったが、しかし神の律法の深さを見たとき、彼は神がご覧になるように自分を見た。人の目は簡単にごまかせます。表面上繕っていればわからないです。でも神様は心を見ておられるので、その人の動機を見ておられるので、すべてお見通しですよね。その目で、そういう目で自分を見たって、見るようになった。彼は恥のうちに伏して自分の咎を告白した。彼は現れ、清められた。彼は罪の真の忌まわしい姿を見せられて、彼の自尊心は消えてしまい、謙遜になった。彼はもはや善や功績を自分に期することはしなかった。今まではしてたんです。全部自分がやってることで、まあある意味こう、そのことを誇ってたわけです。彼は自分を高く評価することをやめ、すべての栄光を神に期した。彼の偉大さを求める野心はなくなった。彼は自分で復讐することを望まなくなり、もはやあざけり、無視、蔑みに敏感ではなくなった。彼はもはや地上の結びつき、地位、名誉を求めなかった。彼は自分を高めるために他人を引きずり落とすことはしなかった。彼は穏やかで、謙遜で、柔和な心の低いものになった。それは彼がキリストの学校で教訓を学んだからであると書かれています。さて、ここからはですね、ではこの永遠に続く道徳律というものがあるということを学んだわけなんですけれども、ではその律法というのはどういう役割があるのかということをですね、学んでみたいと思いますが、これは8つあるそうです。聖句から見ていきたいと思いますけれども、この律法のですね、8つの役割というものをちょっと紹介します。まず最初に、ローマ書7章12節にこう書かれています。このようなわけで、律法そのものは聖なるものである。あり、戒めも聖であって、正しく、かつ善なるものである。と書かれています。神様のご品性、これは聖なるものであります。これ誰でも認めることができると思いますけれども、なぜ律法が聖なるものと言われているかというと、この律法は神のご品性を表しているからなんですね。聖なるもの、本当に清いものであるということ、このことを教えてくれる。そして、この律法はですね、永遠に続くわけですから、完璧なんです。完全なんだっていうんですね。完全ということは、何も欠けるものがないので、変える必要がないということですよね。何か問題があれば変えていくわけですが、変える必要がない。永遠に続くものだっていうんです。それが神のご品性であり、その写しが実戒、律法であるということです。2番目に、ローマ書3章の20節、なぜなら律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである。律法のもう一つの役割は、この律法を見たときにですね、自分は罪人である。パウロと同じ経験です。自分は罪人であるということに気づかせるためのものだった。いうわけです。3番目。ガラテヤ 3-24。このようにして律法は信仰によって義とされるために、私たちをキリストに連れて行く養育係となったのである。3番目。律法はですね、キリストに連れて行く養育係である。って言うんです。律法を見たらもう罪深くてしょうがないことに気づいたとき、じゃあ誰が私を助けてくれるんですかというとき、キリストであると。こう言ってですね、キリストに導くことのできるものだって言うんです。4番目、申命記 28-1-2。もしあなたがあなたの神主の声によく聞き従い、私が今日命じるすべての戒めを守り行うならば、この諸々の祝福はあなたに望み、あなたに及ぶであろう。4番目はですね、律法は諸々の祝福をあなた方に与えるためのものだって。これを守っていくときに、守ろうとするときに力が働いて、幸福な生き方、祝福が得られる。 そういうものだって言うんですね。5番目、詩編の119編72節を見てみますと、あなたの口の掟は私のためには、幾千の金銀貨幣にも勝るのです。もう一つ続けて読みます。77編節、あなたの憐れみを私に望ませ、私を生かしてください。あなたの掟は我が喜びだからで、だからです。神の言葉、これ皆さん心地よい響きで伝わってきてるでしょうか。私のためには幾千の金銀貨幣にも勝るものだとここで訴えています。そして掟は我が喜びだと言っています。そのように伝わってきてますでしょうか。聖書はそう教えています。でも我々はなぜか、まあ、これは皆さん自分で考えてほしいんですけど、なぜかちょっと煙たいと言いますか、できればあまり見たくないもののように思っているんではないでしょうか。でも本来は喜ばしいものなんだそうです。6番目、同じ詩編の119編ですが、165節、あなたの掟を愛する者には大いなる平安がありと書いてある。もう一つの役割、6番目はですね、これを守る者に平安が与えられるということです。それから7番目になりますが、同じ詩編119編9節、若い人はどうして己が道を清く保つことができるでしょうか。御言葉に従ってそれを守るより他にありません。それから105節にも、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光ですと言って、神の律法、これに照らさないとですね、人はですね、何が正しいのか基準がないのでわからない。だから誤ったことをするって言うんです。己が道を清く保とうとすれば基準がないといけないんです。この基準に従うことによって正しく歩いているということがわかるわけですね。そして暗闇の中の光のようなものだって、律法というのはですね、そのように紹介しています。最後に8番目になりますけれども、ヤコブ 2-12、 だから自由の律法に裁かるべきものらしく語り、かつ行いなさい。律法、いつかはこの永遠に続く律法によって自分が裁かれるということをですね、理解しなさいっていうんですね。それらしく生きるようにしましょうと。まあ、私の結論といたしましては、2つのですね、引用文をちょっと用意したんですけれども、やはり神様の律法というのは永遠に存続するものと廃されたものがあるということです。ちょっと読んでみます。スタディバイブルの新約聖書の方の97ページにこう書かれてあります。すべてが終わったとキリストが叫ばれたとき、神殿の幕が真っ二つに裂けた。この幕はユダヤの国にとって重要であった。それは紫と金の最も高価な素材で作られており、幅と長さが非常に大きいものであった。キリストが最後の呼吸をされたその時、目に見えない手によって強くて重い素材が上から下まで裂かれるのを目撃した者たちが神殿にいた。この行為は宇宙と罪に堕落した世界に向かって新しい生ける道が開かれ、神の御子の偉大な捧げ物において全ての生贄が終わったことを示した。これまで手で作られた神殿に宿られたお方が、その後臨在をもって二度と再びそこに威厳を添えることのないよう出て行ってしまわれた。まあ、ここでですね、イエス様が十字架上で亡くなられた時に、今まで熱心に守っていた霊典律、聖女の儀式ですね、その教え、戒めをですね、ここで廃したわけです。つまり自分自身が本物の犠牲が払われたことによって、今まで動物でそれを表してたんですけれども、象徴的にイエス様の死を表してたんですけれども、それはもうする必要がなくなったって言うんです。その証拠に、 分厚くて重くて大きなこのいわゆるカーテンですね、幕がですね、上から下に真っ二つに裂けたっていうんです。そして見えてはいけない死生図が見えるようになったわけです。つまりもう今もう裂けて見えるようになったということは何の価値もないということです。しかも上から下に真っ二つにするというのは人間の力ではありません。人間がもし破るとすれば下から上に引きちぎるでしょうね。もしそれだけの力があれば。しかし人間の手ではおそらく引きちぎることができなかったし、しかも上から下にということは人間がしたことではないということがわかります。そのことによって霊天律、犠牲制度は完全に終わったんですね。廃された立法です。もう一つ、祝福の山、63ページにこう書かれています。キリストを世の罪を取り除く神の子羊として指し示していた象徴の制度は、キリストの死と共に廃れるものであったが、ここにちゃんと書いてますね。世の罪を取り除く子羊の象徴として、繰り返し取り行われていた儀式の制度はですね、もう終わったというわけです。これはもうキリストの死と共に廃れるものだったって。これは先ほどヘブル10章の8節で言った通りですね。生贄と捧げ物と燔祭と財祭という律法は廃止されたというわけですね。これはヘブル書ではっきり述べています。で、この続きですけども、廃されるものがあったんですが、実会に具体的に表現された義の原則は永遠の御座と同様に不変のものである。一つの戒めも廃されてないし、一点一角も変更されてはいない。生命の偉大な律法として、楽園の人類に知らされた原則は、楽園回復の後も変わることなく存続する。エデンが再び地上に栄える時には、日の下のすべてのものが神の愛の律法に従うのである。面白いですね。これは、永続するものだ。しかも天に起源を持つものなんですね。神様のご品性ですから、それが地上に持ち込まれたんです。エデンに。それから始まった。しかし罪を犯してですね、全くその神の律法に沿わないものになってしまったけれども、それが回復されるというわけです。その時にはまたこの同じ律法によって、神の統治が始まるわけです。これを見たときにちょっと思い出したものがあって、皆さん主の祈りご存知ですよね。主の祈りの中に、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえという言葉がありますよね。これはもしかしたらこういうことも言ってるんじゃないかなと、ちょっと想像してみました。天では神の律法によって完全に統治が、平和な統治がなされてますね。御心がなってるんです。神様が望むことが天ではなされています。それが地上になされるというわけですよね。今は地がまだなされてない。だけども、この地上が回復されるとき、人間が回復されるとき、この律法の統治のもとで平和に暮らすというわけです。まあそういうことを想像してみてですね、あ、こういうことなのかなというふうに感じました。律法というふうにこう、律法という言葉を掲げただけでですね、律法主義かのようにこう考えてしまう人も多いようですけれども、そうでもないです。これは本当に大原則なんですね。まあ、とっても単純だと思います。例えば、国に法律がなかったらどうなるのかということなんです。神の国に法律があるのは当たり前です。秩序正しい神様がですね、その決まりがあって、それに従っているときに、自由に行動できるようになっています。この社会もそうです。いろんな、決まり事があって、それを守ってるからですね、安全に暮らせてるわけです。それをすべて取り除いてしまって、廃されたということでなくしてしまったら、みんな思い思い、やりたいようにしてしまうことになるわけですが、そうしたら、この地上はおそらく、まあ、修羅場と化すと言いましょうか。みんなやりたい放題してしまったら、絶対に、平和は保てないと思いますね。まあ、こういう単純な考え方からも神の律法が失われるということはまずないはずですね。 だから永遠に続くものと廃されたものがあったということを覚えていただきたいと思います。それではあ、ごめんなさい、もう一つよろしいでしょうか。今日ちょうどいい具合にですね、別に照らし合わせたわけじゃないんですが、今日の教科の中で一番最初に暗唱聖句がですね、イザヤ64の6節でしたね。その中に我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようであるっていうのが出てきました。これからしても我々が何かこの律法を一つ一つ形として守ったからといって、それが何の功績にもならないということです。我々の善行が、良いことが汚れていると言ってるわけですから、我々はこれでですね、何か誇るべきことが出てくるわけじゃないんですね。ただただ信仰によって、イエス・キリストの憐れみによって救われていくんだということを理解した上で、なおかつ律法を喜ばしいものとして受け入れてですね、表に表していく、これが本当のあり方じゃないでしょうかね。そのように感じます。それでは、終わりの賛美歌ですけれども、終わりの賛美歌、契約の虹の56番を賛美いたしましょう。
Oh,
私たちの行いはことごとく汚れていて、その汚れた衣のようであると歌われています。それを私たちは認めなくてはいけません。そしてと同時に、だからこそイエス・キリストの流された血と、そしてまた私たちのために残された罪のない生活、その功績がを信じる者に力を与え、また心を変えてくださるという約束につながっていて、そのことを私たちが理解し信じることができるように、そのように願うものであります。どうぞこの集っておられるお一人お一人、この神様の教えを受け入れようと思っておられるお一人お一人をあなたが祝福してくださって、御霊によって導き、そして本当にこの、神様の御心がこの地上でなされるようにという願いを持って日々歩んでいくことができますように助けてください。人は弱く、また思っていてもできないことだらけです。しかしあなたは約束しておられます。私を信じる者は、清くしてやろうと。あなたのその清い見姿を見て、私たちも少しずつでも清められていくことができるように、どうぞ助けてください。聖霊の力が必要です。どうぞお一人お一人にその助けを与えてくださいますように。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと 御祝福が豊かにありますように。